すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
シネマアーキテクチャです。五十嵐健の佐久間です。今日は2020年3月11日ということで、一応震災から9年で、まあ今ちょうど新型コロナウイルスの影響で全然話に出てこないんですけど、なんかそういう見えないものに対する恐怖っていうものがこう蔓延していて、まあそのせいで復興っていうのもなんか少し影に隠れてしまっているんですけど、まあ早く事態に収拾がついて、まあ宮城県民としては復興を早く願っていますっていうのをちょっと先に言わせてください。今日は毎年恒例になりますけれども、2019年の映画総括ということで、まあ、いつもの3人プラスアルファということでまあ意見いただけたゲストがいるので、でまず僕の方から簡単に2019年の映画作品の傾向と受賞作品とかについて述べますね。まず統計的なところから振り返ると、興行収入自体は歴代最高って言われていますけども、その内容に目を向けると、まあ、1位から天気の子、あとアラジン、トイストーリー4、名探偵コナン、アナ雪2にライオンキングって、もう上位10作品がもうほとんどアニメとかそっち系なんですね。でそれ以外のものって言ってもアベンジャーとジョーカーなので、どっちもアメコミっていうものがまあ背景にあるっていうことを考えると、すべての作品がもう 3D アニメーションとアニメ漫画の実写か、漫画のアニメ化からの実写かアニメの実写かみたいな感じで、もうすべてアニメとかそっち系が絡んでいて、まあ日本らしいっていうか、相変わらずアニメ文化だなっていうのは言えて、まあこの流れは多分今後もしばらく続くと思いますね。で、あと、受賞関係の方に行くと、アカデミー賞は、ポン・ジュノ監督のパラサイトが、これが韓国映画初っていう、まあ、偉業を成し遂げて受賞しました。で、パラサイトは、昨年かな、カンヌのパルムドールも取っていて、まあ、2冠ということで、これまた偉業で、まあ、韓国は、ちょっと日本と違って、やっぱ映画にかける思いが強いなっていう印象です。あと、ベネチア国際の方は、金獅子賞がジョーカーですね。で、あと、キネマ新報のベスト10の方を見に行っていくと、1位から、加工の2人、反世界、宮本から君へ横顔。で、邦画版方だと、ジョーカーに、タランティーノの、と、アイリッシュン、運び屋、グリーンブックっていう風になってて、まあ、順当なのかなと思いますけどね。なんか、個人的には、邦画の方は、なんかどれも似たようなものだった感じがして、なんか、飛び抜けて良かったものっていうものがなんか一つ挙げられないので、まあ全て横並び で、結構読者選出の方と結構バラバラになっているので、なんかそういったものが出ているのかなって思いますね。で、昨年年末のスターウォーズの特集をした時もそうだったんですけど、まあ、結構ボロクソ言ってましたけど、そういった対策の続編とか派生作品っていうものが結構ところどころに入ってきていて、まあどれも結構みんな多分期待してたと思うんですけど、超えていくものが一つもなかったなって思っていて正直これは例年に比べて本当に微妙な年だなと思って、個人的にはなんかこう悪い部分ばっかり目立ったような気がしています。あとはまあ去年の傾向っていうか、ちょっとその前のぐらいからだったんですけど、ネットフリックスとかそういった動画配信系の制作会社が本が目立ってきたなっていうのが一つ印象にあって、前のアカデミー賞の作品で、監督賞、アルフォンソ・キュアロンが撮ったローマっていうのをネットフリックスで配信した後に劇場公開やって受賞したっていうような感じのやつとか、まあネットフリックスオリジナルって言って、なんか結構こう独自に映画とか作ったりしてて、まあそこにいろんな監督とかが入ってきて、まあ、なんていうんですかね、有料放送だけあって、まあ結構思い切ったことをいろいろやっているので、まあ日本ももちろんなんか全裸監督とか、なんかそういう、結構タブーに触れようとしているような作品でも結構こう、極物かもしれませんけど、多くて、あとはなんか映画とかドラマにどっちにしてもそうなんですけど、まあただ長いとかそういうんじゃなくて、なんかその時間をかけて作っているっていうのがすごくわかるような、なんか質の高い作品がこう出てきたっていうのが、個人的にはすごく印象に残っていますね。なんか、特に、 ストレンジャーシングスみたいなこう懐かしい感じのもの、SF とかも出てきたり、あとは、その社会風刺っていうか、そういう皮肉っていうようなもので言えば、ブラックミラーとかのドラマもそうですし、まあ、ブラックミラーの映画のバンダースナッツとかもそうですけど、そういうのとか、まあ、あとは、普通に真面目にドキュメンタリーみたいなところで言っても、まあ、全部、HBO ってアメリカの制作会社、テレビの有料放送の作ってる会社が作ってる、チェルノブイリとか、そういったものとかが、方がなんかこう見ていて面白かったなっていう印象がありますね。まあ、特に去年はゲームオブスローンズがもう最終章っていうことで、もう思いっきり駆け抜けてみましたけど、なんか結構そういった部分も面白かったなと思いますね。まあそういう意味ではなんかこう劇場で見るっていうよりも、まあドラマなんかもそうなんですけど、なんかその映画を見る上映形態が少し変わってきたかなっていう印象があります。あとは、僕の方からは今言ったあと長い期間ですけど、あと、何作品か僕の方からあげますね。僕の中での去年の邦画枠は本当はなしなんですけど、一応、僕の研究と興味も絡んで言えば、一応活弁を一応上げておこうかなと思います。この活動名詞の話で、なんか、すごく、あれなんですよね。スターウォーズとかだったら時期が被ってて、なんか全然前に出てこないまま、なんか上映期間がすごく短い間にさーっと流れていってしまったので、ちょっと残念だったんですけど。あとは、洋画の方は、もう続編系もあれですけど、一番良かったなと思うのは、スパイダーマンのスパイダーバースぐらいで、それ以外はちょっと、って微妙でしたね。で、一応シネマアーキテクチャ枠はまあど真ん中ですけど、モータルエンジンで。もうあれしか、あれか、まあ、シュバルの理想郷ってドキュメンタリーありましたけど、多分そっちか、まあ、モータルエンジンなんかもう、まあ、まあまあっていう。建築っぽいよねっていう。で、韓国映画枠は、まあ一応パラサイト置いておいて、個人的にはコンジラムっていう、ホラー映画を上げて、あとはもうワースト映画っていうので、まあ結構対策の中でも結構楽しみにしたけどめっちゃ裏切られたっていう意味では、まあアリータ、バトルエンジェルとターミネーターを上げておきます。でもこれについてはちょっと後で話をしたいので、一応ここでマイク回します。
はい。こんにちは、吉川です。今、まあ、目の前にこう、2019年の映画のリストを見ながらちょっと思い出そうとしてるんですけれども、なかなかこう、まとめるのはある意味難しいなという一年だ気はしています。で、やっぱり、まあ、相変わらずその、これまでの、まあ、マーベルの流れも続いてましたし、まあ、ターミネーターとかも含めてその、ゴジラとか、まあ、続編系は、やっぱり、新しいものは特別こう、やっぱなかったので、まあ、こんなもんかなっていうところだったし、で、やっぱり一つ、まあ、建築系として、まあ、興味があったというか、楽しみにしていたのが、まあ、そういったその、新しいその、世界観というものを提供してくれるような作品を、まあ、求めていたところはあったんですけれども、本当にもう、アナと雪の女王とかは、もう前作の流れを特別に変えずに、まあ、世界観は相変わらずでしたし、で、モータルエンジンをもうちょっと頑張ったとは思うんですけれども、なんか、納得いかないところというか、もうちょっと頑張ってもらいたかったなっていうのもありましたし、あと、ピカチュウも、なんか、せっかくピカチュウの世界が、まあもうアニメで描かれてるからっていうのもあるんですけど、なんかやたらとこう人間寄りの世界がずっと残ってて、なんか、せっかくこう、ピカチュウとかそういうポケモンのキャラクターの世界っていうのをもう少し描いて欲しかったっていう残念感も残ったりとか、あと、シュガーラッシュ、まあシュガーラッシュぐらいから頑張ったっていうか、なんかそれなりにこう、そういった世界観を出そうというようなのがすごく前面に出てたっていう。去年の作品の中ではトイストーリーもそうですね、これまで映像は良くなりましたけど、かといってこう空間とかのそのものの使い方がなんか新しくなったかっていうと、キャンプカーが動いてそういう動作があったところぐらいかなっていうぐらいで、 あと、そうですね、まあ、スパイダーマンのバーチャル空間とかも、まあ、映画だから信じられると実際にこう、投影されたものを体感したときにそこまでこう騙されるような空間にできるのかっていうの、すごく気になってはいます。うん、あとは、そうだね、まあ、アリータ出てましたけれども、アリータも同じようなもんで、そういう中でやっぱり結局、まあ、建築的視点で去年見てて、やっぱり、すごかったなと思ったのは、まあ、ありきたりですけれども、やっぱりパラサイトが良かったんじゃないかなとは思います。なんだかんだ言って、こう、建物とか空間をすごい意識した、まあ、カメラの使い方もそうですし、光の使い方もそうでしたし、すごくその、建物とか空間がもたらすものっていうのをうまくこう、しっかり活用した映画だったっていうのをすごく、まあ、無意識にでも感じて撮れたんじゃないかなと思う作品だったですね。あとはまあ1917とか、やっぱりこう、建物の中入る草原に出てくるっていうこのギャップだったりとか明るいとか暗いとかもう本当にこれもパラサイトとある意味似てて、そういう空間とかそこらがもたらすその映像緊迫感であったりとか感性だったりとか、そういうところをうまくやっぱりそのこの二つはやっぱり突出してこう目立った気がします。はい、そんな印象を持つ一年の中のちょっと僕の中での総括になります。はい、
五十嵐県 OB の白鳥です。そうですね。最初の佐久間さんの話を受けてからちょっと自分のベストとかの話に行こうかなと思うんですけど、興行収入とかに関してはやっぱり結局まあディズニー系と、でマーベルとかもまあ、元々の資本というかお金を出してるのはもう完全にディズニースタジオになってるので、まあ、これからの映画界は基本ディズニーが支配していく感じになるんじゃないかなという予想な感じですね。で、あと受賞関係で言うと、やっぱりまあ例年というかまあ去年とか一昨年の、まあマイノリティとか LGBT とかまあアフリカ系アメリカ人の黒人の人たちにもっとフォーカスしようとかっていうもののすごくこう強烈な流れに対しては割とその揺り戻しというか、割とそこにそこまでみんな、うるさくな、言わなくなってきたのかなっていう、特にアカデミー賞に関しては、っていう風な印象をちょっと受けたりもして、まあ、ただ、そういう中で結構こうアカデミー賞は真っ当に、パラサイトとか、ジョーカーとか、まあ、真っ当に評価されるような作品がノミネートされている中で、まあ、そういう中でもやっぱり女性監督のノミネートが少ないんじゃないかっていう批判はまあ少なからずあったっていうのは、まだまだそういうところに対する問題意識みたいなものは映画界として特にハリウッドに関してはまああるのかなっていう印象ですね。で、詳しく言うとまあその若草物語を撮ったグレータ・ガーウィングっていう女性監督が、まあ、監督賞に確か入っていなくて、まあ、そういうところに対する批判があったっていうところがあって、まあ、そういうものに対する、社会的な目っていうものはこれからも継続してあるのかなっていう印象ですね。あとはストリーミング系配信はまあ僕も、ゲームオブスローンズとかあとはストレンジャーシングスとか忙しいというか、まあ、時間がない中頑張って見てましたけど、まあ、すごく面白くて、質が高いものがいっぱいあって。で、かつ、まあ、その、特にその、アメリカとかで、ゲームオブスローンズで、有名になった役者さんとか、ストレンジャーシングスで有名になった役者さんとかが、基本的には、ゴジラとか、そういう超大作系のキャスティングに入っていくっていう流れが、完全にもうハリウッドではできているのかなと思います。ストレンジャーシングスのヒロインは、ゴジラ・キング・オブ・モンスターの、まあ、主人公だし、ゲーム・オブ・スローンズの、名前忘れましたけど、まあ、悪役的な立ち位置の人は、ゴジラ・キング・オブ・モンスターズの、まあ、最後の悪役的な役にキャスティングされていたりとか、っていう、まあ、そういう、まあ、流れが、できつつあるのかなっていう印象でした。で、まあ、そこから、 まあ、ベストというか今年面白かったなって思うのは、ちょっと佐久間さんとかぶっちゃうんですけど、洋画だとスパイダーマンスパイダーバースが、まあ、一番面白かったかなと思います。まあ、ジョーカーとかも好きなんですけど、ワンハリとか。あと、まあ、洋画で言うと、ちょっと、まあ、最近見たやつで、ミッドサマーが、すごく強烈で、まあ、さっきの吉川さんのちょっと新しい世界観を唯一ちょっと見せてくれたかなっていう映画だと思います。その、北欧のカルト的な、昔から続く文化みたいなものを残している人たちに巻き込まれて、主人公たちが巻き込まれて、こう、ひどいことになっていくっていう映画なんですけど、まあ、そのすごくこう、白夜の明るい中で、そう、恐ろしい、牧歌的な風景の中で、恐ろしいことが行われていくっていうのは割とこうフレッシュで面白い印象でした。邦画で言うと、まあ、1位はドキュメンタリーなんですけど、主戦場っていうドキュメンタリーが僕の中では今年は一番良かったかなと思います。佐久間さんが言ったように結構飛び抜けて、特にそのフィクション系の、物語を作るような、邦画は、飛び抜けていいものっていうものが確かになかなかなくて、横顔とか、三崎の兄弟とか、宮本から君へっていう、まあ強烈でいい映画も結構いっぱいあったんですけど、飛び抜けて、物語系の映画は、いいものはあまりなかったかなと思っています。で、主戦場に関してはその慰安婦問題とかを取り扱ったすごく衝撃的なドキュメンタリーで、これが一番去年の邦画の中では一番印象に残っています。で、韓国系あんまり僕は今年全然見れてないんですけど、まあ、パラサイトは個人的には五十嵐健の修士論文を映画、建築と階段の役割、サスペンス映画における階段の役割って書いた身としては、たまらない映画だったので、もうちょっとその評価せざるを得ないんですけど、そうですよね。なので、まあすごく好きです、パラサイトは。まああとはちょっと古いんですけど、日本では今年の頭ぐらいに、公開されたバーニングとかも、すごく良かったですね。村上春樹原作の。すごくなんかこう、古い時代のサスペンス映画というかスリラー的な印象がちょっとあったりして、結構面白かったと思います。で、まあなんか全体のその映画の流れ的にはやっぱり、去年の万引き家族と続いて、世界的に貧困を描いたような映画がやっぱり強くて、まあさっきのパラサイトももちろんそうですし、バーニングもそうだし、ジョーカーもそうだし、日本で言うとさっき言った三崎の兄弟とかも、ものすごい、沿岸部の障害を抱えた兄弟の貧困の話だったので、まあ、割とそういうものが強いし、まあこれからも今の社会を反映する上では、多く出てくるんじゃないかなと思っています。というところですかね。
階段でもう一つ印象に残っているのはジョーカーなんですけど。
はいはいはい。そうですね。
パラサイトの方です。
パラサイトの方が上ですね。やっぱ、なんていうのかな。多種多様な階段の使い方というか、もうやり尽くしてる感というか、すごかったですね。
入り口から階段だ。
そうですね。っていう感じですかね、僕は。で、今日特別ゲスト、のミルザさん、あんまり映画は見てる、見てない。
あ、映画は
見てる。はい、ということで、インドネシア出身のミルザさんにマイクを渡します。
はい、ということで、今日のプラスアルファのミルザです。
特別ゲスト。
五十嵐県のミルザと申します。よろしくお願いします。インドネシア出身からの留学生です。今、 2019年の映画のリストを見ているんですけど、なんかそこで気づいたのが、去年あんまり映画見てないなっていうことをいろいろあって、いろいろな理由であったんですけど、まあ、その中で、見てたのは、ジョーカー。そして、まあもちろんアベンジャーズも見てるんですけど、キャプテン・マーフェル。そして、スター・ウォーズは、なんか、見ようかなと思ってるんだけど、なんか、レビューを見ると、あんまり良くないっていう、良くないレビューばっかりなんで、見てなかったです。そして、見てないけど、なんか面白そうなのは、ドクター、どれでしたっけ、ドクター・スリープ。
はいはい。
そう、シャイニングの続きなんですけど、それをなんか、それはまだ見てないけど、なんか面白い、トレーラーを見ると面白そうだなと思っていて、それぐらいですかね、大体。でも、その中で面白いと思うのは、ジョーカー。の方ですね。で、まあ、なぜそこが面白いと思う、と思いますと、なんかそのジョーカーの、まあ、もちろんキャラクターのデベロップメントもあるんですけど、その、ゴサムシティの、デベロップメントが、よくわかるような感じしてますね。なんか僕、ずっと子供の頃から、バットマンの映画を見てるんですけど、で、その、まあ、最初の1989年のバットマンとか、クリストファー・ノーランの2005年から2012年のダークナイトとか、そして今の、ジョーカーの中で、それぞれの映画でなんかゴサムシティがものすごく違うイメージで、作られたっていう感じですね。まあ、例えば、昔の、最初のバットマンは1989年とか90年代のゴサムシティは、なんか、ゴサムシティって未来にある街のような感じで映られて、なんか、少しだけゴシックなデザインもあるし、モダン、ものすごく未来的なモダンなところもあって、けどだんだん最近に、まあ、ノーランのダークナイトも、ジョーカーの方も、ゴサムはなんか、今のニューヨークみたいなイメージされているので、なんか、そこでちょっと面白いな、ゴサムシティの見方っていう印象がすごく思ってました僕にとって。そうです。で、そこでちょっと思っていたのは、今の映画監督の人たちってこういう、まあ、ゴサムシティってフィクション世界にはないんだけど、昔のゴサムシティはもっとワイルドなんだけど、今のはもっとなんか見る、その映画を見る人の日常に近い、ま、リアルな街にされているのはなんか何か理由があるんじゃないかなっていうことをなんか、ま、自分で思ってたんですけどね。で、ま、多分それはこのなんていうかな、このヒーローたちは、このバットマンとかジョーカーは、なんか、インポッシブルなヒーローじゃなくて、もう誰でも僕らに近いヒーローっていうことのイメージを出したいから、その街のイメージも変わっていたのかなっていうことを感じました。で、まあ、その他にも、まあ、これは多分、インドネシアだけの話なんですけど、まあ、最近、まあ、この映画はなんかインドネシアで、インドネシアに行かないと多分見れないと思うんですけど、 残念ながら。まあ、昔ものすごく有名な監督でウスマル・イスマイルという人がいて、この人は1955年の、まあ、監督で、ものすごくたくさん作品を作ったんですけど、で、その、このウスマル・イスマイルの映画をレストレーションしているプロジェクトが最近、インドネシアでやってるっていうことなんですね。で、まだ、多分20ぐらいの作品があるんですけど、今はまだ1個だけしかできてなくて、ティガダラという映画の名前なんですけど、まあ、そこで なぜそれが、インドネシアの映画に大切なことなのかと思いますと、まず、その映画から、インドネシアの50年代の建築が、ちゃんと、よく見える。その50年代の人たち、街はどんな感じなのかとか、家の形とか、今のインドネシアに、見れない景色が、その映画で、出てくるし、で、あと、もう一つの大切なことは、その50年代のインドネシアでスカルノという大統領なんですけど、そのスカルノさんは、オルランダがものすごく大嫌いで、オランダ人が残した建築とか、いろいろ古い建物を潰したんですよ。で、その、潰した、建物は潰して、その記録がなくて、で、この映画が、レストレーションされた時に、そういう、記録がない建物が見れるから、インドネシアの中での建築家にも、面白い映画っていうことですね。僕からは、そう、大体そんなことです。2019年の映画の印象は印象っていうか、
インドネシアの映画でシリーズものとかってあったりするんですか？
シリーズ、
シリーズ、
ああ、あります。
スターウォーズまではいかなくても
ザ・レイドって、
ああ、ザ・レイド、
うん、シリーズ、
2つしかないんですけど、ザ・レイドは、ああ、
ザ・レイド、でもあの俳優さんはすごい、なんていう、有名。
そうですね。
はい、有名。レイド。
レイド。
ザ・
レイ
ド。持ってくやつか。そうそうそう。あれか。
アクション、
そうですね。アクション映画で、アパート一つだけ。
アパート登っていくやつ。
アパート登っていくやつ。
武器持たずに登っていくやつ。
そう。
あれシリーズ
?2 作。
そうですね。けど、そういうアパートは多分、実は、インドネシアでないんですよ。そんな、いや、
面白い、
なんていう、デザイン的には、
あ、
ちょっと映画のストーリーに入れるために、別のデザイン作ったんだなっていう。
今回のジョーカーって、前にどこに行った気がするんですか？距離感、スケール感がわからないです、都市の。
私
の、うん、移動の距離が、
あ、
めっちゃ内面に行ってるからじゃないですか。
なんかすっごい、どこからと、この病院からの距離とか、ウィーンの邸宅と、その都市部と、地下鉄はどこをどう走るのかっていうの、なんか、全然距離感がつかめなかった映画だなと思って、なんか歩いたり走ったりしてるけど、うん、
いや、あれはもう、ホアキン・フェニックスを撮りたかっただけなんじゃないかって思いますけどね、僕は。なんか何ですか、泣きながら笑うようなあの彼は、もう、はっきり言って怖かったです、逆に。あれは多分、まあ確かに、あれはショートっていいと思うんですけど、なんかジョーカーっていうくくりで見てしまうと、個人的には微妙で、なんかそれは、なんかやっぱり、ダークナイトとかに、で出てくるやっぱジョーカーの言ってることとなんか不連続性がこうどうしても出てきてしまって、 っぱジョーカーは過去がないからいいんじゃないかって思うんで、なんか一言なんかジョーカーのね、なんかその、供述をもとに作られたみたいな感じにペロって一個入れればもうそれだけで良くなったのになって思って。なんかその最後に、あの、ブルースの両親殺されるシーンも別にあれいらなかったし、なんかそういう部分でなんか、これは嘘なのかもしれないし、本当なのかもしれないっていう部分を残してほしかったなっていう。そこがあれば一番良かったと思いましたけどね、僕は。そこの部分だけでちょっと、もったいないっていうか、まあ僕だけかもしれないですけど。まあ、ゴッサムシティは相変わらずで、そのさっき言った格差みたいな話とかも、もちろん出てくるんですけど、まあ、その部分はなんか最後、ジョーカーが爆発して、あの、頭でしたっけ、胸ぶっ放すじゃないですか、放送中に。ロバ・デ・ニーロ。あの辺はもう良かったんですけど、なんか あの狂気と、なんかその、ダークナイトとか出てくる時の、自分の口がなんでこう、ふうに避けているかみたいな話した時の、あの、嘘か本当かわからないような感じで、なんかその、虚言なのか、それとも本当なのかわからないけど、親父に切られたとか、なんかそういう、どうでもいいようなことを言うんだけど、それがわからないところが一番良かったんで、その最後なんかその、ジョーカーライジングみたいな、周りから監修を受けて、なんかあれもなんかちょっと、ゴッサムシティって、なんか元々もなんかもっと治安が悪いんじゃないのかなって思って、なんかあれを契機になんかゴッサムシティが悪く腐敗していくっていうような感じの印象が出てきたのもなんか違うんじゃないかなっていう部分もありますね。だからなんか全体的には僕があんま好きじゃなかったんですけど、あのさっき吉川さんみたいな階段のシーンとかあの辺の撮り方はすごくうまいなって思いましたね。あとはなんか。なんだろうな、コメディアンっていうのもなんかまたよくわからないですけど。ただ、やっぱジョーカーを演じるにあたっては、そのヒース・レジャーから来るそのプレッシャーみたいなの多分あったと思うんですけど、なんかそういうのを違う意味でっていうかなんかこう跳ね返してくれたので、その点だけはすごく良かったかなって思いますね。ジョーカーはそんな感じでしたかね、僕は。で、まあ、あとは、アリータはちょっと本当にひどすぎて、多分最初に見た予告はちょっと違うと思うんです。確か上から始まった気がするんだよね、最初に見た予告って。
この評価が高いのかわかんない。
わかんないですよね。
なんか
結局あれ、だって友達まず殺されても平然としてるし、しかもなんか上に浮かんでるところかなんかこうアンカーが伸びてるじゃない。あれが一体何なのかもまずわからないし、なんかレースをして結構盛り上がるのかなと思ったら突然レース外れて街中走走するし。
ポッドレースがなかった。
いやポッドレース僕好きなんですけどね。前も言ってますけど。レースするならちゃんとレースしてほしいんですよ僕は。だからなんかこう格闘しながらレースするならいいんですけど、あれ完全にだってもうレースそっちのけでなんかとか街中に行っちゃうじゃないですか。なんかその時点でなんか、この競技としても成り立ってないし、結局何がしたかったのか全然わからないのは、まあ、最後ね、上を見上げて終わるっていう、あのよくわからない開発者みたいな。
これからの敵の終わ
りだ。ドクターストレンジみたいなやつが上にいたけどね。ただ、続編が特にないとかっていう話を聞いて、なんだそれっていう。
え、何多分、開発者作らない。なんかあんまり工業的に良くなくて、
やっぱり。
いや、よくいいわけないですけど。
でも、作るにはダメって、あの終わり方を。作る予定で多分ね。
あれは本当ひどかったなって思いますけどね。
残念でしょう、
あとはもうターミネーターの僕は、なんか2であんだけやってたのに、あっさりジョン死ぬし、なんか結構今回2の正当な、なんかその、続編みたいなので結構、歌い文句でしたけど、いざ見てると、なんか2の後から始まった人はいきなりジョン死ぬし、ジョン殺したやつ普通にいるし、みたいな。で、なんか過去は、未来は変わったけどなんかまた来るっていう、なんかそこら辺のなんか予定調和な感じが、今のその AI がどうのこうのとかって言ってる話となんかリンクしてくると、だからたまたまなんじゃないかなって思ったりとか。で今までだったら3とか、その過去のやつとか、ジェネシスとか、いろいろあったけど、 なんかそういうのを全て無効化するかのようなあの感じはちょっといただけないかなって思いましたけどね。結局なんか T 線を超えるような怖いあれがない、いないんですよ、だって。なんか結構硬い感じの骨格とは二つに分かれますけど、今回のその、ターミネーターですか？
なんか、
やっぱりその2ってまだ CG とか出てきてない頃の時代だったんで、あの時のあのヌルヌルした感じの T 線ってこう弾丸も何も効かないし、しかもなんか効かないっていうんじゃなくて、一応効いてるけどなんか穴が開くっていう感じの液体的な感じで、何をしてもとりあえず追っかけてくるっていうのがあれだったんですけど、なんか3のあの変なよくわかんない女のやつが出てきてから、ちょっとターミネーターの怖さっていうものがどんどんどんどん薄れていって、
うん、なんだろうね、やっぱ CG の問題だと僕は思って、
まあ誰に見慣れたのかもしれない、
ね、見慣れてる観客側ももう何でもありでこれ全部 CG でしょって思えるぐらいのクオリティに逆に頑張りすぎちゃってるっていうのもあるから、もうなんか恐怖心だったりリアリティはないのと、制作側もなんか作れちゃうから、
そうですよね、
なんかある意味適当で、そういう意味で、真剣にこう、こうなることはどうなることかっていうことを考えずに、ただなんか、都合よく使うものとし、ツールとして扱うから、もう見る側としてもなんか、冷めてしまうっていう傾向がなんか全体的に感じる。このアリータの件もそうなんだけど、やっぱりなんか、最近こう CG で作る世界が、あまりにもバックグラウンドとか好都合すぎて、その信じさせようっていうか、そういう世界観をちゃんと作り込もうっていう、その真面目さが全く感じられないものがあまりにも多くて、逆に本当にセットとかちゃんと作ってやってる方がむしろなんか話にスッとその世界観に入り込めるようななんかものばっかりになってきちゃってるのがちょっと残念、うん、
でもフル CG なんか言ったらもうディズニーのトイストーリーなんかもう結構殿堂入りの息まで行ってるんじゃないかって思いますけどね。下手になんかそういうアクションとか SF とかの CG は確かに微妙だなって。多分あれは多分そのアーノルド・シュワルツェネッガーとリンダ・ハミルトンも出させたかったって、ただそれだけの映画なんじゃないかっていうふうに思えてしまってて、で結局なんかジョンいなくなったら今度別のやつがあれになってみたいな。で、3も結構酷評だったんですけど、結局審判の日が伸びたとか、なんかこう、むちゃくちゃ設定で走らせるからなんかこう、みたいな感じで終わってしまうっていう。かといってその映像の方にも結構見慣れている部分もあって、誰も驚きもしないっていうか、あれだったらトランスフォーマー戦った方が絶対いいっすよね。ナノテクみたいな感じのやつとか、トランスフォーマー対ターミネーターみたいなのが方が、ワンブルビーとか結構まだよく見れた方なんですけど、なんかああいうのと戦わせた方がいいんじゃないかなって思う。なんか追ってくることに別に恐怖も感じないし、
やっぱターミネーターのそのお話自体が結構シリーズ化に向いてないですよ。なんか飛ばすしかないじゃないですか、審判の人とも。そうするとなんか別に同じことをただただ。
いやなんか最終的に必ず機械が反乱を起こすっていうだけが決定されてて、そこがまずおかしいと思うんだ
よ。タイムマシンもののもう、難しそう
な。機械の反乱からなんか別なものにならないのかっていう。むしろその、今回出てきたそのグレースだっけ、この女とかも結構強化人間じゃない。
そうですね。
まあそれぐらいだったらまだあり得るんだけど、なんでそいつが味方でいるのかっていうのがもうよくわかんない。
結局未来は同じような形でなんか
未来が変わらずに
ある。もろもろで、そこももう少し今回やってくれたらいいのになと思ったんだけど、なんかこう、とりあえず現在としてからがなんか崩れたようなアイコン建築、認識できるような建物がそこら辺になんか見えたり、結局ただだから、ね、瓦礫の中の一つっていうのを世界化して一瞬見せなかったから。
最後ですよね。なんか残念な感じ。この二つ、すごくて、アリータとサーミネーターはね、
そうですね、
えぇ、ー、って。
そういう意味で、だからパラサイトはすごいなと思ったんだけど、これわざと作ったんですよ
ね。そうですね。
あの、いいですか？
うん。すごい。いや、でも見たときに本当になんか違和感があったんです、すごい、スケールに。
はいはい。
特にあのリビングのスペース
が、確かに広いです、
ね。家具とかの割にはやたらなんか床面積がすごく広くて、ガラス面もなんか作れるかなと思って、構造的になんか、相当なんか難しいものになっていうか、なんか、あまりにも本物の建物とはちょっと見えない部分もあったし、でもよくよく頭の中でこう辿ってみると、まあ動線もちゃんとこう、合っているから、ガレージからわざとこう来るのかとか思ったり、その地下の部分もちょっとわかんないんだけど。
地下は確かにわからないですね。
階段、頭の下階段のところから、その先のこう感じが、今一つわかんなかったけど、それ見せてもら
って。これぐらい深いのかよくわかんないですね。
傾斜の上にあって、ガレージはそこの切り取られた中の方が入って、うんうん、だからエントランス2つあるんだけど、そことは繋がってないわけでしょ、ね、かなり奥の裏側の下だから。
あの中庭を望むガラス張りは、もういかにもって感じでしたけど。う
ん、なんか、
結構、なんだろうな。
過去の家ってあんなでかいんだろ。
いや、それはないっすよ。
高級住宅の。なんか全てのなんか無駄広いっていうか横に広くて。
いやでも。
なんかプロポーションがおかしかったんだね。いやでも。気持ち悪かったんだね、確かにずっと。
まあ不思議なうちだなって思ってましたけど、僕は。ただなんであんなに立て付けが悪いシェルターがあるのかなって逆に疑問で、あそこが。あそこなんか建築家が建て、有名な建築家が建てたみたいなこと言ってますけど、なんであそこの地下シェルターだけ誰も知らないのかなって逆にそこいうとこ疑問でしたけどね。
でも、やっぱりあの、まあ、前の時でも言ったけど、やっぱ韓国は建築家に対するこう評価が高いっていうか、うん、社会的にやっぱリスペクトされてる職種なんだろうなっていうのが、やっぱ現れてる、珍しい、うん、ケースだと思う。うんうん、
まあでもあれぐらいの家多分あると思いますけどね、どっかに。
見てみたらぜひ見てみたら、すごい気持ち悪かった。
不思議な。見てて。でもなんか格差を言うにはちょっともうちょっとキャッチじゃなくて、なんかやり方があったような気がしますけどね、本時の。もっと前の作品とかの方が個人的には良かったなって。
奥じゃ。
奥じゃもちょっと微妙かな。
殺人の追憶
が、まあ、ピークだったんじゃないかなって思う。まあ、クミウルとかもまあだけど、いや、最初にやっぱ吠える犬が噛まないとから辺まで行くとなんか、すごいなって思うんだけど、ちょっと露骨にやりすぎてる感じがして、でもまあそれぐらいやった方がいいのかな。スノーピアサーとかも謎だったけどさ。で、これがなんかそんなに受けるんだって、ちょっと逆にびっくりしたな。
いや、まあ。他の作品見てると。
そうっすか。いやでもアカデミー賞って言ってなんか結構、
ちょっと新鮮
だな。運び屋とか系だと思ってましたけどね、なんとなく。
いや、普通に地球一ならなるだろうと思うんだけど、まあ、でも、ああ、これは確かに新鮮にやってるだろうなと。
いや、確かにそうですね。
ハリウッドのあの、リストから出てきたらやっぱ突出してる。そういう意味では。なんか久々に、ある、なんか懐かしさもある。うん、映画だったなっていう。
結構なんかこう、最初に進めてくれた先輩とか、結構、ないがしろにしてるっていうか、なんかスッキリしない部分もいろいろあったり
と
か。
あれと回収されてないとか結構あるんじゃない、うん、
ちょっとそこら辺のムラが気になったっていうか、うん、あの先輩帰ってこないんだとか、あの岩何だったんだろうかとか、あの、頭殴って落ちてってあの、女の人いたじゃん、元メイドの。あの人どうなったのかなとか。
あの人なんで殴られてたの？なんかボコボコになってたの？帰ってきた時に。
あれわかんないですよ。
説明が。まあ、なんかしたけどボコボコになってたの？
借金取りからかなっていう想像がですね。あの旦那の。
あの旦那もバカだよね。なんかね、IT 企業で勤めてるって言ってるけど。よくわからないあの辺の
半地下のトイレがやっぱ一番
ゴボゴボって
面白いね、あれあんなところにあるの
あの家あるのかな、俺韓国にいたけど全然そういうのがあるような感じだな、
最悪だね本当に洪水の時大雨
あれはひどいですね、なんか格差だったらバーニングの方が良かったのかな、
バーニング面白いですね、
でもバーニングちょっと団長感じがした。
あ、どうぞ。
あの女もよくわからないし。
僕はまあ、
急に裸になった
。バーニングの、まあ、悪役っていうか、まあ、金持ち。あいつがちょっと好きすぎです。もうなんか嫌な感じがもう、すごい出すの前になって。あくびした後にこう愛想笑いするみたいな感じとか最高して
る。あとはなんだろうな、今さっき去年も散々ボロクソに言いましたけど、やっぱスターウォーズとかも、まあ、2と3でうまく繋がってないっていうのもあるのかなって。なんかもう、あの後に。
僕にとってスターウォーズはもう、最初の
一つで読んだ本があって、スターウォーズのダースプレイガスって小説があるんですよ。これ見てると
シリアスが殺したプレイガス、
そうですね、そのプレイガスの上にテネブラスって意味
だからなんか
一応公式じゃないらしいんですけど、ディズニーに変わってから公式じゃないって決まったらしいんですよ、こっちの小説系は。でもなんかそのダースシリアスっていうのがいわゆるパイプあるんじゃないですか、で、結構あの3の時に、あの、死を殺して自分がなったみたいな話をする。でもその、ザ・プレイヤーズの方は、やっぱり死者を扱うのに慣れていたから、なんかそういうのをうまく使って、あの、再生させるのがスノークなんじゃないかっていうふうに、この解説者の人は言っていて、で、なんかその、シスにおけるその死の使い方っていうみたいな感じの系譜がちゃんとあって、そのテネブラスっていうのがいて、その弟子が、プレイヤスで、そのさらに下がシリアスって言って、みんな裏切られて殺されていくんですよ。でもなんか、こいつらはなんか、もともとジェダイからシスになるんじゃなくて、最初からシスなんですよ。なんかわかんないですけど。シスはシスで、なんかその血液中のミニクロリアン数がなんかこう動きがちょっと違うらしくて、だからなんか、あの、ジェダイと同じように、フォースみたいな操れる技みたいな感じでこう、少し遠回りな言い方をされる。で、まあみんなそれぞれなんかその金持ちを、金が持ってるその種族であったりとかしてて、やっぱそのジェダイと一緒で、あの、種族がバラバラなんですよ。要は。あの、ヨーダみたいな種族もいれば、人間みたいなやつもいるし、あの、頭投げるやつもいるし、っていう。なんかそういうのも結構、シスはシスの方でシーズン発生的にこう生まれてきてて、なんかその後に、そのシーブ・パルパティンって言って、そのまでパルパティンしかなかったものに対して生が初めてついたっていう、記述がこの本では一応語られてて、パルパティンももともとナブー出身だけども、なんか最初からそういう悪の方のやつを持ってて、で、最後、プレイガスを倒して、なるっていう。
根本的なあれだけど、未だになんか、何をもってジェダイで何をもってシスなのか、わからないんだよ。別に、誰かから、例えばヨーダから、あなたジェダイですか、あなたジェダイですって言われたらジェダイですよ。自分がジェダイ、名乗ればジェダイなんですけど、ある意味、フォースが使えて。何をもって、ジェダイがジェダイになって、じゃあそれがシスになるって言って、何をもってシスなのかって。で、シスが、シスだったらダースベイダーとか、あの、結局コロッと変わってジェダイになって終わってるじゃん。その、何をもってこう、心とか自分の気持ち一つの沸点があるのかわかんないけど、
多分ある領域を超えると
、ずっと曖昧
で引きずられるんだと思いますよ。
だからダースベイダーはダースベイダーだったら、その3、エピソード3も、今ちょっとしっくりきてなくて、別にいつでも気持ち次第じゃないと思って、戻るのは。
いや、多分。
なんかそんなずっと悪だみたいになるのが、なんかちょっと今ちょっと説得力がなかったんで。
いや、なんかやっぱりどっかに執着心とか持った時点でアウトなんですよ。だからやっぱ2、あの、新しい方のエピソード8か、はい、で、とか、まあ7もそうでしたけど、やっぱその、行動に対する一貫性がないっつって、ルークに対する批評がかなり上がったみたいなんですけど、ほんとその通りだと思って、やっぱ恐れを抱いたら終わりなので、まあ、多分やっぱシスの方が言ってることも正しいんですよ。とりあえず、銀河を支配して、なんか平和な国を作るっていうか、
そう、それ
は。結構大、こう、大きいこと言ってて、すごいビジョンがしっかりしてるのに、ジェダイは、なんかそういうこと言わないで、
でも別にそんな悪くなる必要ないじゃん。
そうなんですよ。うん、だからそれに、なんか、
ベーダーのケースだって、だって、単純に今お母さんが亡くなって怒って、まあもうそれ復讐して終わってるじゃん。完結してるじゃん。で、奥さんの助けたかったから、やって一応手術なんて、もう奥さん死んでるじゃん。もう完結してるそこで、そういう意味で。だからもう死んでいる必要がもう全くない。のに、構成のスタッフとして、なんか私は悪だみたいな感じで、わーってやってるのが、意味不明なんですよ、これ。
なんかあるんですよ、
やっぱ。何をしてるのもう全然わかんない。
なんかこう。
ハンソロの息子の。
そうそうそうそう、なんか。
あいつも自分から、そう、一番、自ら悪って言って全然違うことやってるし。あいつはなりきれなかった。
説得力がないから。そう、新感覚でそれ
が。なんか面白いのは、なんかやっぱ、力に頼りたいっていうのがやっぱシスなんですけど、出ればそうじゃないっていうじゃないですか。本当多分それだけだと思いますよ。だから多分いつまで経ってもやっぱジェダイって勝てないんですよ。で多分そのジェダイの一番上にいる、もうなんか、ヨーダが完全にコミュ障なので、結局もう話そうとしても最初から諦めてため息ついてて、何かを伝えるにも、ふん、つって、でなんかこうダメって言うのも言わずに、うん、とか言って、なんかこう話を濁して、そのアナキンをやるときも、あの時結構ね、強めにこう言えばいいのに、ね。
そう。ヨーダが言っとけば、いろいろ
と。ヨーダがもう、コミュ障なので、よくわからないけど、伝えきれなくて、諦めているっていう本人が。そう。だからなんか、じゃあジェダイはなんか、ただ均衡を保つためにいるっていうけど、もう、最初からその時点でもう保ててないんですよね。共和国の下にいる時点でもう保ててないんですよ。あれは。もう共和国と別のところにいないと、これなんかの本に載ってましたよね、これは。結局、ジェダイ評議会っていうのも結局軍部なので、うん、共和国に明ける軍と機能してる時点でもうダメなんですよ。宇宙平和を掲げて、均衡を保つのであれば、一つの星とかをとりあえず丸ごと、持っておかないと、そこにお伺いを立てるように、共和国とか話をしないと、シスとは飽きて対等な関係にはなれないっていう。その意味ではちょっと難しい話でしたけど。
ジェダイは帝国側に入ってよかったん
だよね。だから、今回の、いきなりパルパティンが出てきた、よくわかんない星あったじゃないですか、シスの星。そうそうあれと同じように、多分ジェダイの星って多分あってもよかったんですよ。ルークがいたようなところにいて。でそういうところに、こう、行かないと、やっぱその政治とかにやっぱ手出していけないんですけど、結局組み込まれちゃってるので。
それとジェダイは違うの？
何ですか？
ローグワンで破壊されたジェダイ、都市。
フォースを信じてる奴らですか？
神殿があるとかなんか、そういう話じゃなかった。
あれ、信仰としてはありなんじゃないですか？
あとルークがいたあの謎の
星ですね。
星の島。
ロワンで面白いのはシスとジェダイがない、うん、その映画に、
うん、存在として確認したんですね。
まあでもまあお互い信じてるものがあるっていうので、信仰はどこでも必要だから。
そうです。
まあ先の話も結局その。今回のスターウォーズも一つ一つの星が飛びまくっているから、そこの世界観を全然味わえないまま、なんか話が進んでたのかな。今、ネットフリックスだったかな？
ディズニーデラックスですよ。
マンダロリアンになってるじゃん、はい。あれの方がよっぽどなんかその世界観を信じられるっていうか、まあ、例えとか言っちゃってるけど、なんか、でも違う星もいくつかあって、ATST とか、なんか、ただのザコキャラだったじゃん。僕がね、ただのやられ役って。スター・ウォーズ・ルーマーの展開版みたいな。だから今回すごいかっこよくて、ハイファイターがめちゃくちゃでかくてかっこよくて、強そうに見えるっていうあの感じがすごいですけど。
まあ重量感みたいなのないですからね。なんか、紙のように。
距離感が本当にね、
紙のようにペラペラしてますからね。スター・ウォーズはもうないんだよね。
いや、これ以降は。作るはありますけど。
またあるの
ディズニーは儲けれるだけ儲けますから。
なんかシスの方の物語を見たいなって思う、逆に。
か少なくともアニメでマンダロリアン系列でそのジェダイが一番強かったっていうか、まあ、
それクローン戦争の頃じゃないの
の前もっとなんかヨダが若い頃ぐらいの時代を言う噂は制作
ゲームでも今、ね、ホールンオーダーとかつって、あれはなんかオーダー66の直後の話で、うん、飛び、なんかこうみんなバラバラになったジェダイが、こう、身を隠して生きている中の一人っていう。そういうのを考えればいくらでもネタは尽きないと思うんですけどね。うん、根本的なところちょっと、なんでシスなのかとか
。結局だから、そこら辺も、なんかたくさん作っていくようによりこういろんな人がまあこういう SNS の時代だし調べたりマニアがどんどん増えてるからいろいろと調べたり考えたりこう作っていくことによってこうある種のこうエヴァンゲリオン的な現象を見てもうカルトじゃん。
そうですね。
そうだからいろんなことの疑問とかもう理由付けとか哲学とかも入れ始めてきちゃってその制作者がそもそも考えてなかったようなこととかどんどん矛盾とかもこう、あぶり出されちゃってる状態だから、あ下手にこう、手を逆に出さない方がいいっていうか、原点に戻って、開き直った方がむしろいい気がする。うん、もう、ジェダイとか二度と出さなくてもいいかもしれない。シストの方がスター・ウォーズの世界を保てる気がする。
うん、あとね、一般人に見えるけど、
一般人の。
一般人って言うな。一般人って言うな。もう、これだけ、昔のラジオ聞き直してて、やっぱフィンとか結構重要なキャラだったんじゃないかなって思ったりした。あの苦しい、ストームトゥルーパーのね、一日みたいな、見てみたいってずっと言ってたじゃないですか。あれをちょっとやってくるのもそうだし、フィンの日常みたいな、やっぱやってほしいな。
マンダロウェイ初めてトイレが出てきた。そう、だそういう生活感がね、
見たいんだよ、
見た
いです。
牛乳飲むぐらいだからさ、食事もほとんど。
理不尽だ。ブラッキーですよね。なんかそういうの見てみたいです。
ルークがなんかエネルギーバーが来てるとか、それぐらいだから、なんだろうな、この生活感が本当に。そうするから、事情
って。生活感。
それが見れるのはなんかエピソード4の、アナキンが子供の頃。
うん、とか、そうそう、本当に、
ごくごく生活感が見えない気がする。
寝てるベッドとかもあんまりなんか気持ち悪そうなところほとんどないし、椅子もなんか、クラウドシティが一番なんか良さそうだな、今のところ。住みたいと思える。
住みたいと思える。ほぼないですね。
スターウォーズってクソなとこばっかり。ナブーからちょっとあれとしてはなと。
綺麗言われるっぽいね。
確かに。あとはなんか嫌だよね。
嫌ですね。
僕の場所がね。
6な場所が。
あと、お金はちょっと面白いっていうの気になったのが、その、キャプテン・マーベルって、80年代の話に一応なったのかな、うん、あの時、昔の話と、
80、そう、
ブロックバスターとかあったけど、なんかあの時代の研究とか都市とかって、なんか、特徴があって認識できるのかなと思ってたんだけど、今一つなくて、そう今って言われたら今じゃないっていうような、それこそそういうブロックバスターとかそういう、ちょっとカルチャー的なものがどっかで映ってないと、80、90年代ってなんか認識できないのかなと思ってて、確かに。それこそその名残が今だけこう、ここに30年やっぱ変わってないのかなって、街並み、うん、そういう意味でも。
イットとかどうですか、イット。
いやいや、そういう意味ではイットはだからまだいい方なんじゃないですか。1917とかも、なんか、第二次世界大戦、第二次世界大戦、そんなんか、わからないっていうか、ぱっと見こう、環境的な話で言うと、そうそうそう。たまにこう、飛行機見たりとか、そういうので、なんか、ちょっと第二次世界大戦だなっていうのを認識する。レベル。
なんか深みがなかったね。
少し
一言で言うと。やっぱゲームオブスローンズとか見すぎたかな。って思った。あの人間臭さっていうかさ、あれとかもそうだし、建物とかもそうだし。
なんか最近は新しいアイデアで作られてる映画はないっていう感じするんですけど。 うん、昔のアイデアを、昔の映画をまたもう一回新しいストーリーで作るとか、
うん、リメイクとかね、
リメイクとか、
いやめちゃくちゃ多いと思う、
うん、スターウォーズとかもなんかターミネーターとか、
うん、なんかそういう、しかもそのあったとしてもそういう作られた世界の中でどう動くかっていうので、そのやっぱマーベルシネマティックユニバースとかに対してスコセッシが結構、あれは映画じゃないって言って、ただのなんかテーマパークだったって言って、結構この映画論争が今起きているので、
シリーズのことをつくとか、ワンズバータイムも結局そうだし。
そうですね。
なんだろうね、想像力がなくなっちゃってんの
今度は。今年なんかも今ちょうど目の前にある雑誌なんかはハーレークイーンのやつやってますけどね、うん、こっちも DC もマーベルと同じようなことやり始めてるからもう、
まあ DC はもともとも
DC は厳しい。
あ、キャッツ気になってるんだな。
そう言ってない、
このいろいろと問題作になってるけど、この世界観どうやって作ってるのかっていう意味では気になっている。
今年のラジー賞はキャッツですね。しか
あ、キャッツ。
あとはなんだろうな、今っぽいって言ったら多分あの僕が挙げたコンジャムとか、まあ、日本で言ったら多分リングとかそうなんですけど、日本のリングとかはちょっとひどかったんで、結局なんか YouTube とかが絡んでくるっていう感じ。あ、そうだね。はやっぱりコンジャムの方がはるかに出来が良くって、その動画配信で、その、なんですか、視聴者の数を増やすためなら何でもやるっていう感じで、どんどんひどい方向に行くっていう。いや、そこになんで、ね、貞子をかけるかなっていう感じのひどさがあったのに対して、今度は精神病院っていう閉鎖病棟みたいなところの廃墟に行くっていうので、言ってるんですけど、やっぱ、撮影の仕方もやっぱこう、技術が向上してて、ね。なんかそのドローンが飛んでたりとか飛ばしたりとか、なんかちゃんとすごい設備がしっかりしているっていう施設にいると持っていくものが、だからなんか結構ちょっと前のブレアウィッチみたいな感じのやつも残しつつも時代が新しくなっているっていう感じかな。なんかそのブレイブエンカウンターズとか、なんかそういうものがテレビじゃなくて個人の枠でできちゃうっていうような感じで、それを配信してなんかそのアフィリエイトで稼ぐとか、さ、YouTuber の、なんか、あれをこう、公募で集めていくみたいな。なんかそこら辺がなんか今っぽいなと思って、1位は上げましたけどね。あとはなんか、韓国の枠で行くと、あんまりこう、殺人の何々っていうのがなくなったなっていう印象がすごいあって。なんかその、なんか、ある戦いの真実、去年、今年の。はい、とかもそうだし、なんかどっちかっていうと、日本統治下とか、その、旧朝鮮のことの話とか、そっちの方に、とか、の方、スパイのやりとりの方に話がシフトしてて、で現代でいう、その殺人の、なんとか、殺人のなんとかっていう、これまで続いてきたこの殺人のスタディみたいなのが、ようやく抜け出したんじゃないかなって。パラサイトなんかも結構そういうので、まあもちろん人は死ぬんだけども、なんかその露骨の殺人鬼がいないとか、なんかそういう感じで、なんか一皮むけたっていうか、一つの時代が終わったかなっていう。これまではなんか殺人の内って何があるんだっていうぐらい、こう、復讐のやり方にバリエーションを出すんだけども、そういうのがやっと抜けて、割とこう、バーニングなんかもそうだけどね。人は死ぬけど、なんかちょっとテーマの置き方が違うっていうか、なんかそういう部分では、いい感じになったかなって。あとはどうですかね、アニメなんかは、さっきも言いましたけど、やっぱトイストーリーなんかは、多分先生とかも多分、脚本については多分文句は言わないと思うんで、ある程度、まあ殿堂入りしてる部分はあると思うんですけど、天気のことか、どうなのかな見てないんですけど。
あ、あれじゃないか。
そう。なんか、アラジンとか、ライオンキングとかは、なんとなくこう、一定のクオリティを保ったまま言ってて、なんか別に見なくてもなんかわかるような感じがしてしまうんですけど。 ワンピース、ドラえもんなんかはね、なんてコナンとかもそうですけどね。いや、アラジンはもうアニメしたから次一緒っていう感じじゃないですか。それこそやっぱ 3D の技術が光るからじゃないですかね。ライオンキングなんかすごくないですか、だって毛の表現とか。
そう、だから
動物とか本当にいっぱい出てきて
ます。トイストーリーもなんかそういう意味でちょっとある意味入ってきちゃってて、そっちに目が行く、技術的なところに目が行って、なんかストーリーは別になってる。ライオンキングもなんか、ああ、確かにすごいけど、すごすぎて、全然もうアニメーションの良さがなくなったから、ストーリーがひどいっていうか、なんか全く入ってこない。映画として
た。でも分かるからじゃないんですか、なんかその、ライオンキング自体の話が。
いや、単純に一つ大きなところといえば表情。
ああ、表情、
うん。動物がリアルすぎて表情作んないから、アニメの感情が全く分かんない。怒ってても、泣いてても、俺は笑顔でも全部同じ顔になってる。だから演技のできない動物っていうか、まあ、役者どう全員見てるような感じだから、そうだったらアニメーションの方がよっぽど。
ピーター・ラビットみたいな感じか。でもリアルなウサギいっぱい出してもはっきり言って分かんないですからね。うちにウサギいますけど全く分かんないんで。でも動物は、動物出てるといいっすよね。安心しますよね。はっきり言って僕人間より動物の方が好きなので、やっぱ動物見たいっすわ。なんか、一時期なんか動物の年って言った年ありましたよね。前も総括で。なんか戦艦の馬とかが流行った時期に。何年前か忘れましたけど、あのアーティストで馬が走って、うん、馬じゃないや、犬が走ってとか、躍動感があるとか、なんかそんなこと言った記憶があるんですけど、あ、なんかああいう年になってほしいな。動物は可愛いですからね。あとなんかありますか？なんか、あんまり見れてないっていうのもあるんですけどね、僕の方も。うん、グリーンブックとか、アイシュマンとか、まあ、個人的な話をすると、スコセッシもタランティーノもあんま好きじゃないので、敬遠してるっていう部分はあるんですけど。
いい映画ではあるんですけ
ど。スコセッシ、タランティーノ、クリント・イーストウッドってもう嫌いな、すごく並んでるような気がする。好みではない。
さっきの新しいものが作れない問題も、スコセッシも抱えてて。
いやー、もう古いかな。
まあ、結局でもデニーロ、とか、ジョーペシとかをまた使ってやるしかないのかみたいな。
うん。
それとかちょっとありますけどね。
サイレンスが頑張った方が。
そうですよ。
なんかちょっと詰まってるよね。
うん、
なんか大御所もなんか難しいんだろうな。
難しいのもそうですけど
ね。ジェームズ・キャメロンもそうだしな。
あ、カナダの新作だとやるんですよね。
あ、そうそうそう。
なんか昔でいい映画って、うん、新しい技術を作りながら映画を作る映画がたくさんあると思うんですけどね。なんかスターウォーズとか、
うん、
その時 CG がない時代で、
うん、
だけどなんかありたけのコンピュータージェネレーティブイメージで、
うん、
作って、だから多分これからなんかいい映画を作るには、このワンステップ、もっと新しい作り方を考えたからっていうことがあるんじゃないかなって。なんかロルト・フデリクスも、なんていう、人間の高さのアクターを、アクターをホビットの高さにするっていう。
うん、
そのためになんか、フォースプロスペクティブ技術を新しく作っ、その時は作っていたんですけど、CG を作る、使わなくて。
難しいよね、でも、いくら金があってもっていう感じが。
なんか CG を使いすぎてる時代になったと
思う
ん
ですよ。そう
ですね。まあ、その辺のね、特撮とかも、あれに対しては、なんかそのうちなんか出てくるような気がする。
うん、
巨神兵、あれみたいな。まあ今年エヴァもやりますし。まあそれ以外はなんかもう、ドラマミスターがとりあえず安牌ですよって。こんなこと言ったら終わりなんですけどね。
正直マーベルはね、動
アマゾンもアマゾンオリジナルとか作ってるし、そういった制作の仕方が多分今後流行ってくるんじゃないかなっていう。
映画館で上映してくれたらいいですよ。
ローマみたいな感じになっちゃうんですよね、やっぱり。最初に配信するのは、はい、うん、その、ネットフリックスなり、そういうところで、その後に劇場っていう、なんか順番がちょっと逆転していくっていう。
ますますなんか劇場で見なくなる。
そうなんです
よ。作る側もなんか意識してるのかな。もう、
いや、劇場で見ることはあまり意識してないんじゃないですかね。じゃその分なんか、なんか木を照らったりしない作り方ができるんじゃないですか、やっぱ。お金をあまりかけすぎずに、もうちょっとシナリオねって。
なんかネットフリックスの映画でなんか IMAX で撮る意味があんまりわからない。
いや、それはもう完全に一応劇場公開を狙ってる撮り方だと思うんですけど、なんかその最初にそこで見せるっていうのはどうかと思いますけどね。
そう。それがテレビで見ても全く違うものになっちゃってるから。
もったいない見せ方ではあるかもしれないですけど。
家のテレビとかを映画館化するしかない。
吉川さんとか可能じゃないですか。
プロジェクター系で
100インチぐらいだったらいけるんじゃないですか。
スピーカーを全裸に。
いや、プロジェクターの価格も下がってますからね、かなり。
100
インチぐらいだったら余裕でできますね。あとは防音設備ですか。
そう、
吉川さんぐらいしかできないと思うんですけど。
相当そうやってる。あとはヘッドホンでやるしかないぐらい。
まあそうですね。まあ結構こうダラダラともう1時間過ぎてるんですけど。
ああ。
なんか。
こう、邦画では、去年特にあれですね、ヒップホップ系の映画がちょっと増えたっていうのがちょっとあって、今ラッパーで、中堅から、まあ、ベテランに行くぐらいの世代の有名なラッパーの反自伝的な映画がちょっと出てきて、で、そういう流れが割とインドでもう、まあ、インド版のエイトマイルみたいなものとかできてたりとか、ちょっと増えていく可能性が邦画でもあるんじゃないかってちょっと期待してますけど、その
今どうなんだろうね、あとは。今とか多分映画館空いてるよね。
空いてますね。だから結構、交換に送る作品も、
うん。ちょっとコロナの影響で、ちょっと周りが映画化してるからね。いや、笑い事じゃなくて。世界規模でなんか本当に映画みたいなことが起きてるので。
そうですね。
もう映画見に行くところじゃないよね。
今台湾ではもう映画館はマスクつけないと入れない。
あ、でもやってるんですか。
で、やっぱり離れた席しか買えない。
ああ、隣は買えん。
大変だな。
でもそこまでしてないで、日本の映画館。109がちょっとやる、席離すの。でもマスク義務ではないじゃん。
そうですね。
まあ、大変だよね。本当、集団パニックになってるよね。見えない。ウイルスにやられて
静かに。
しかも震災のことを考えるとどうしても放射線の話も出てくるから、汚染水どうするのかみたいな話。見えないものに対する恐怖ってやっぱすげえなって思う。
こういう時だからこそ見るべき映画だろう。
こういう時だからですか。
ウイルス系とか。
ウイルス系とか。
嫌じゃないですか。
コンテージョン。これを見て、
コンテージョン。
コンテージョン。備えてください。シミュレーションしてください。的な映画あるから。
いや、もう本当誰もいなくなりますよ、多分。街の日が
消えます。まあ、あれは映画になるとね、やっぱり、ドラマチックには
もう
家
を
ちょっと。
クワイエットプレイスみたいな。
そうですね。
音立てんのみたいな。もう家から出てくんじゃねみたいな感じになって。ちょっと今、こういうね、なんか世の中がちょっとくるくらく落ち込んでるから、
楽しい。
うん。こういう時、こういう時こそなんかこう、ハッピーな映画って俺が言ってもなんか全然ハッピーじゃない。
ハッピー
な。ハッピーになる映画。
もう吉川さんぐらいじゃないですか。僕は吉川さん見てるとテンション上がるんですけど。
どういう意味なの
吉川さんをドキュメンタリーするといいと思う。
去年でそんな映画ありましたね。ハッピーになれる映画。
いや、全くないじゃないですか。
ダークなテーマが多い気もしなくはないけど、たまたまなのか。素晴らしい。
まあ、そうじゃないですかね。なんか、加工の二人とかも結構、週末感漂うっていうか、ね、
ハッピーデスデイは、誕生日を死ぬ、誕生日死んじゃう主人公が、誕生日をこう、ループする映画があって、結構、カラッと面白くて、ハッピーな感じですね。
日本の映画ですか？
海外ですか？海外。2まであるんですけど、ハッピーですね。
それこそ日本の方がそういう映画作ってそう。
いや、待って。全裸監督とかそっちの方がなんかバカげてるからいいんじゃないか
な。別になんで何でも日本って、そういう演技も含めて、そういうの、そういう作品系。
抑圧がすごいですからね。爆発ってやばいんですよ。見てて気持ちいいもんじゃないですけどね。冷めてるんで僕は。
ハッピーな要素を見てなかったもんね、ほとんど。
なんか、ミュージカル的な映画でないんですか？
ああ、去年？
去年。
ボヘミアン・ラプソディとか？
ああ、そ
うですね。ロケットマンとか？
はいはい。
イエスタデー悪くなかったです、そういう意味で。
ああ、
明るめ。明るめ。
楽しい。
うん。
ビートルズがかかるとよくなっちゃう。
やっぱりアニメとかに逃避するのかな。一番いいのは
スパイダーファーズを見て結構ハッピーな感じですけどね。
ああ、確かに。スパイダーファーズは確かに。
スパイダーファーズ。
ハッピーだね。
ハッピー。
ハッピーな映画じゃないけど、あれを見て結構。
スパイダーファーズは面
白いですね。
あれもスター・ウォーズクビになった2人だよね、確かに。
ああ、そうですね。そうだ、そうだ、そうだ、そうですね。スター・ウォーズは有能な人をクビにしてるんですね。フル CG の動物系で、唯一好きなのは、まあ、去年じゃないですけど、パディントンも好きです。
ああ、パディントン。
パディントンって結構よくできてて。なんかそれ同じ系だったらプーさんもそうだ
ね。まあ、そうですけどね。
なんか草食系の動物が活躍するのがすごい好きなんだよね。
草食系ベイビーとかですか？
本当に。
ジャングルブックもなんか、
ジャングルブックか。見てないな。
あれって一緒あった
？やりましたっけ？
今のこの、いろんな意味での不況をなんとかぶっ飛ばしてほしいな。いや、多分これこそ多分ジョーカーの笑い方じゃないですか。いや、あれみんなでやればいいんじゃない。あれすごいね。バスの中で泣き出すシーンはなんか笑うシーンっていうか、すげえなと思った。あとなんかありますか？この近くになければ。個人的にはまあいろいろ振り返りつつ、とりあえず今すぐネットフリックスに登録しない
まあ、
勧誘じゃないけどね。
それは必須です。
ネットフリックスと、まあ、あとはフールかユーネクストか、まあ、とかそこら辺にやっとけばとりあえずは、
まあそう
ね、見るものには困らないし。
アマゾンプライムもオリジナル
ですね、うん。あとはまあディズニーデラックスですか、ディズニーシアターでも別に、マンダロリアン見てもいいし、
そうですね。
そうですね。味方がいっぱいすごく増えたのはいいことなんですけど。うん、ただこう、どうでもいいような作品がこう、めちゃくちゃ増えていくと、ちょっと困るなっていう、うん。そういうのを考える年でしたね。
うん。楽しい世界観がまた、見てみたい。なんか納得。
楽しい世界観ないっす。
こう信じられるというか。
SF ですか？SF ですか？
フィクション映画。
じゃあ皆さんはこれからどんな映画あったらいいなって、そういう思いありますか？なんか、
エヴァンゲリオンって実写化しないのか。
いや、しちゃダメですよ。
やりそう。
しちゃダメだと思います。
ハリウッドやりそう。平気で。
その前にアキラやりますよね。多分実写。
あー、ゴーストインのせいだったから。
いや、あれはどう思います？ゴーストインですよ。
実写？
うん。
いや、ダメでしょ。
ダメ。
あの、いいところはたくさんあった。うん。根本的な問題はあるけど、でも、その世界観って話とか、特に前半はすごく頑張ってたと思う。
しかもなんかスキンにすげえこだわってます。
そう。だから、これ見るときの、
あのスキンどうなってんのかなってずっと言ってましたよね。
なんか、ウェットスーツ着てるっぽい感じがなんかすごい気持ち悪かったでしょ。
高額明細、あのつなんで。
あそこがすんごい気になった。今回、アナと雪の女王も、エルサの服がすごい気になってて、なんか、服としてのこう、スキン、皮膚とか、なんか境目の良さかなぁ。
スキンフェチなん
で。そう、なんかすごい、そういうなんか、細かいところなんだけど、気持ち悪くて、なんかそういうところがちゃんと作ってないっていうか、服と一体化してる。アクアみたいな、そういうの。
あ
そう。人魚とかもそこら辺がすごい気になる。人間のスケールになると、じゃあトランジションの部分、
ちょっと最悪な状態。
マニアックすぎる。マニアックだな、みたいな。
そういうところちゃんとしないと、すごいなんか、がっかりするっていう話になってくるかなっていう。ローバンの、だからそういうのすごい気持ち悪かった。
あ、そのとこですか。
そうですかね。
よくわからないですけど。
エンドゲームはどうなんですか、うん、
期待通りだった。尺、うん、長えなと思ったけど、うん、まあ、そうなるよねっていう終わり方だった。そう、特に最後。一番嫌がってたあいつが、やっぱり出てきてっていう。
まあ、本当にうまく使ったなって感じですね。
いやー、本当にだって、かっこいいもん。かっこいいロバート・ダウニー・ジュニア。
スター・ウォーズができなかったことをやった
っていう。いやー、スター・ウォーズは欲しい、
うん。しかもなんかちゃんと、スパイダーマンの新しいやつにね、こう引き継ぎみたいなのちゃんとできてるし。そうですね。うまいです。なんかうまい感じで転がしたっていうか、うん、指パッチンで世界終わるよみたいな感じのやつだから、なんかとりあえずは。長かったよ。まあ、そこまで飽きが来なかったけど、なんかそのトランスフォーマーみたいな、そういう疲れるみたいなのはあんまなかったと思って。
ちょっと、女性陣が集まったところを聞いたけど。
まあ、あれ聞きます。あれやりすぎです。
ああいうの最近ちょっと、その、今、最初に出てた、その、多様性とかわかるんだけど、LGBT、スターウォーズもあったけど、LGBT のお話も。なんかわざわざその、無理やり押し込んでくるとか、まあ、ラスト時代はまさにそうだけど、そこまでやらなくてもいい、過剰な反応が、
そうです
ね、いうのがちょっと気になっちゃったかな。
将来的に見て振り返ってやったんで、アベンジャーズの女性が並ぶシーンは、象徴的なシーンとして多分残りますよ、歴史的に。過剰であるべき、こういう時代だったねって。
キャプテンマーベルチーズだし。
キャプテンマーベルありえないっすよね、あれ。
なのに、
よくわかんない。
サマンと1対1だったらなんか急に弱くなってるっていう。
あれなんかおかしい。そこら辺なんかバランスはおかしいけど。
バランスはおかしいです。それこそ、ライオンキング状態で表情を、表情の、表情が弱い。まあ、キアヌ・リーブスみたいな顔なんですよ。表情からこう感情が
張り付いてる。張り付いてるから
ね。ロボットか。
そう。だから、今一つこう、気持ちが入ってこないっていうか、伝わってこない。あとはもうちょっと都市線とかやってほしかった。
ああ、そうですね。
大草原の中で、
わーわーやってましたから。
わかんだね、こう、バランスね、壮大感を出したかったんだろうけど、むしろそんな、わかんだろう。都市の中、あの、世界で作った、綺麗なあの、未来都市化の中でいろいろやってほしかったな。どうやってクーパーがボロボロに崩れていくか見てみたかったなっていう。
そのマーフィールの良さを追いかけなきゃいけない DC は大変だ
よね。大変ね。
DC はだからもうちょっとだから内面にこう入っていくような映画を撮ってほしい。
本当に。CG ゼロで。
CG ゼロで、どっちかっていうと人間を打ち出すような感じのものにしてほしい。じゃあやっぱダークナイトに戻ってほしいんだよな。やっぱノーランもう一回も突き出してくるしかないと思うんだよね。まあ一応、あのフラグは立ててあるじゃない、最後ロビンに。
なんか DC はマーフェルをめっちゃ追いかけたいっていうことをめっちゃ感じる。
でもやってることは違うんだけどね、本当は。
違うけど、なんかちょっとマーフェル。
商業的にね。
そう、そういうふうに商業映画としてみちゃうそうだけど。
別に追いかけなきゃ、あ、追いかけなくてもいいと思うんだけど。ね、DC は DC のペースで。
さすがにもう X 面はないから
。 X 面の方が好きでしたけどね、僕は。ちゃんと技師として成立している時点で社会との関わりがうまく欠けてるし、
スイサイスクワットを見てめっちゃがっかりしました
ね。
あれはなんか、
いやもうハーレクイーンってはなんかもっとさ語ることあるんだってみたいな感じだと思うんだよ。
これ語り感じでいいのかっていうこと
は、ハーレクイーンってもともとナースでしょ。
ナース
で。ジョーカーに触れたことでおかしくなったんだから。まあ、とりあえず僕は、何も見るもんないから、ゲームオブスローンズ見ましょう。とりあえず見てほしいな。ゲームオブスローンズとチェルノブイリかな。あとバンドオブブラザーズですか。やっぱあの辺はすごいなと思う。今のトレンドだと思います。下手に映画進めるよりはそっちを進めますね。うん、嘘なし。どうでいいですか。なんか全然まとまらないんですけど。確かにさ、いいですか、本当。
そういう年だったんじゃない
か。そういう年だったんですね。やっぱそういうことですね。
どうしか言いようがないね。
はい。じゃあちょっとマジダラダラ喋ってましたけど。まあ、2019年の総括っていうことで、はい、じゃあお疲れ様でした。